ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
ああ、ただいま。
ただいま。
帰ってきました。
よう一日雨降りましたな。
ねえ、なんか雨を降られると余計しんどいね、なんか。
雨の夜はしんどい。
なんかね、疲れるよね。もう体調悪くなったし。なんか知らんけど。まあ、しかし。
何です。
各側遠いな。
遠いっすな。
めっちゃ遠いな。
めっちゃまでつきませんけど、
ね。いや、めっちゃ遠い。も
うほんま、横で座ってるだけやのに。
いやー、なんか知らんけど気分悪かったわ。なんか気分悪かった。まあ一応共犯とはお目当てのお向き屋さんが早閉まってて、
まあね、後に後回しちゃいましたからね。
うん、
まあ、遠い方先行っとこうってね。
あ、なるほどね。まあしょうがないね。
ま
あ
またお楽しみは今度ということ
で。うん、まああの おじさん一人でやってはるしな。
あの他が全部閉まってる商店街の中にポツンと一軒が空いてるというね。
でもあのすごいよな、子供が中でうろうろ、
そうそうそう、キャーキャー走ってるもんね。
キャーキャーして走ってる模型屋さんってもうあそこしかないんちゃうかな、うん、
ね、日本で最高かもしれない。
なあ、ほんまに、なんかほんまにこうレトロな、うん、あの商店街はかなりレトロやね、う
ん、なんか子供の歌が流れてったしね、
うん、まあほんまに。
そんな時に店長がどこおらんようになったから、とうとう軸の狭間に溶けていったのか思いましたよ。
いや、オーラロードが開いたね、急に。
ほんまにです
よ。うん。狭間にね、もうほんまにオーラロードが開いてちょっと言ってましたけどね。
で、決まって帰ってきたという感じですな。
そうですな。それを言うなよ。まあそこでさ。
うん、何買ってきました？何かありました？
うん、ちょっとね、あんまり、うん、あの、長谷川さんが出してて、
うんうん、
あんまり見えへん、
うん、
やっぱりリミテッドエディション限定版なんですかね。
なるほど。
もう限定版に弱いからね、
うん、確かに。
でこれ普通限定版やったら 2期3期っていうのが僕今までのあれやねんけど、うん、
コンボセット、
ね、コンボセットやつ、これ1期だけなんですね。
1期でリミテッドとこれ以下に、
というのはこの北48、
うん、
救急式総発軽爆、長いな、救急式総発軽爆撃機2型特別装備機って書いてるよ、ね。
はあ、何が違いますの？
何が違うんか僕もようわからへん、
はい。
だって、あの、出た当時のそのサイト、
うん、
でもそれそんなに詳しく書いてないのね。ただこれ、うん、あの、要するにアンテナなんですよね。先の方に4本出てる。ヤギじゃないけど。
うん、
もうそれが。
野戦機なの？
野戦機なの。野戦でもないんですけどね、これ。
特攻機とかじゃないですよね。
うん、軽爆やから特攻じゃないですよ。
結構大きいな。
まあ、軽爆やからね。72やで、これ。72でこの大きさやから。
うん、
まあ、あの、100式指定ぐらいですわ。大きさ的に言うと、大体。その大きさ、100式よりちょっと大きいかなって言ってるかな。うんうん、1式で1個ほど大きくないけど、
ね。あれはだいぶでかい。
あれはでかいけどね。で、まあ、特別で、これもあった、本当にあったのかどうなのかわからないんですけどね。うん、まあ、これはまた、あの、おいおい作ってからのお楽しみいうことで。
はい、
まあ、とにかく限定版は知ってたし、あ、ここで見つけた100年目って言ってこうただけやから。
ね、うん。大した思い出があるわけではないと。
あの、一応リミテッドバージョンはチェックはしてるんやけど。
特攻機です、やっぱこれ。
ああ、特攻機っていうのは良くないな。うん。
体当たりして胴体内部の爆弾を起爆させるために、
機種、言わんとこ、
機種融合前に突出した新艦が特徴の特別装備機が配備されました。
うん、そうやね。新艦やねんけどね。
反対ちゃうん、
言いたくなかったんやけど。
悲しいね。
悲しいから言いたくなかったんや、これ。まあ、その特攻機です。救急軽爆、うん。
こんなもんで特攻
機。これをな、でもな、いや、これをな、また、リミテッドバージョンってやめてほしいんやけどな。
何特攻するつもりやったんや、あの飛行機で。
さあ、ひどい話やな。まあ、実際これ、さか一人で突っ込んでるからね、これ。後ろ乗ってないし。
辛いな。
辛いやろ、だから嫌なんや、まあ、これな。
おっさんに乗ってもっと辛いけどね。
まあ、辛いけどね。まあ、あとは、別に大したものではないんですが。
そう言いながら。
面白い話ですが、あ、いたいたいた。まあ、あれなんですけどね、今も。
何を言わさら。
これせが32分の1って、うん、24分の1とか、結構大きいんだけど、これ、意外と小さいのは、この、アリ、もともとこれ、あそこやね、出してたのが。
LS やったもんですね。
LS。
うん。私が高校とかそんな頃です、う
ん。はい。まあ、そんなんがで、まだあったんで。うん。で、まあ、昭和32年のミゼット。
ああ。
私33年で、子供の頃、このコマーシャルをやってたからね、ミゼットって。
大村君のやつ？
大村君のやつ。うん、もうさ、ささやんとね。笹十郎と、それから一流祭警報。
知らん。
知らんやろ？
知らん。
あちこち出ちゃったかな。面白いんですよ。あの頃、録画がないから、うん、現場でドラマの間にそのコマーシャル入れるんですよ。
あ、生コマーシャル。
生コマーシャルなんですよ。
はいはいはい。
で、ミゼットってやってた。うん、で、子供やからミゼットばっかり言ってていたと。
はいはいはい。
まあ、それがあったんで、うん、珍しく。
横にドアがないですね。
もうドアがなくて、普通の、オープン。うんで、これが前期型なんですよ。で、後期型いうのは、うん、知ってるでしょ、マスダの K360 と似たような、うん、同じ形やけどね、うん、ドアがあって。で、これもね、前期型もね、二つあったはずだ。バーハンドルと、丸ハンドルと、これどっちか分からへんねんけどね、はいはい、多分バーハンドルだと思うんやけど、ね、一番最初は。
おっちゃんも昔乗ったことあるんでしょ、これ。
うん、うちにあったのは、武蔵号。
武蔵号？
うん。やっぱりオート三輪。
うん、こういう形の？
そうですよ。
サイズの。
ね、黒金って、黒金号ってあったでしょ。
は聞いたことある。
うん。あれがね、あれが高かったって。ほんで、武蔵号はちょっと安かったから、親父そっち行こうたって言ったけど。
うん。ちょっと大きいのこれよりは。見てた。
大きい大きい。
トラック？
トラックです。まあ、今の軽ぐらい、うん、ぐらいかな。もちろん、ドアがないんですよ。
はいはいはい、
やっぱり、武蔵号って。黒金はドアがついてた。ホロのやつと鉄板のドアがあったんかな。なかったんですよ。で、もキックで始動するんだけど、はいはいはい、子供が真ん中なんですよ、やっぱりハンドルが。
はあはあ、
だから、横に左に乗れんの、もう僕ぐらい、子供ぐらいしか乗られへんの。
うん、
二一応二人乗りや
から。なるほど
ね。で、シートベルトも何にもないでしょ。ね、だから、親父がハンドル切るたびに、特に右に切った瞬間、僕は遠心力で飛ばされそうになるから、うん、親父が左手で僕の襟首つかんで運転してたんですよ。はいはいはい、それだけは変に、記憶にあんねんけどね。
服が丈夫でよかったですね。
もうね、もう
襟首しか残ってなかった。
襟首しか残ってなかったという感じで。あ、
何？
そうや、あの頃アポロやった。
何が？
指示機。
ああ。
今思い出したわ。
その黒金工が？
うん、武蔵号。
武蔵号が、
うん、そうだ、そうだ。でね、でもこのミゼットはね、なぜかアポロついてないんです。これもここにウインカー、左右にウインカーがあるんだけど、
はいはいはい、
何やろな、これな。
あったんでしょうよ、それ。
あったんでしょうね。まあ、それがわかるけど。まあ、懐かしいなと思って、これと、それと、あと、まあ、もう最近走って、まだね、ちょっと最近まで僕見てたんですよ。このマツダの、T2000 っていうオート三輪ってやつ。うん、
大海通りに。
うん、あの辺に走ってた。
大海通りじゃないな、もう一度や、指導の辺やから。うん、紫緑やったっけ、あの辺かな、う
ん。なんかね、この丸っこい三輪は、またちょっと走ってたと思うんですよ。うん、
神戸駅の、神戸駅の近くにあったから、腐ってる感じやったけど。
うん、まあこれも昭和31年って書いておけどね。
うん。
うん。うん、でね、これも僕子供の頃は、もう一つあったんですけど、うん、さっきのがマツダなんですけど、うん、で、今度これダイハツなんですよ。
で、ダイハツでもこんなの出してない。
出してたんです
。知らんかった。
知らんかった？これはもう走ってたんです、子供の頃。もう
この顔見たことある
あるでしょ、うん。記憶にはあると思うね、この顔。やっぱりオート三輪やけど、うん、ちょっとこの丸顔とね、丸顔と角顔っていう。
ああ、ほんまや。
多分ね、見覚えはあると思うよ、これ。見てるはずやね、うん、これも、うん。これの方が早く、なんか消えるのは早かったけど。
もこれが最後に見てる気がする。昨日ね、
そっちわかんない。それと、古い映画とか見てたら、まだこれあるからね、うん、走ってるからね。
うん、
特に、クレイジーキャッツの映画とか、ドリフの映画でも出てたんちゃうかな、こんな。
うん、
まあ、古いけど、あの頃。
もう小学生の頃は元気出してるように見ましたもんね。
うん、僕はほんま、僕はまだ働き始めた頃はまだこの、こっちの松田の、これは走ってたんで、うん、普通に。材木屋がみんなこれ走ってた
んですよ。これ何 cc あるんですか？
多分こっちが t に、これが2000やから、2000って書いてるでしょ、多分それ2000 cc やと思うんですよ。これもね、トラック、これ書いてないな。
うん。
多分それぐらいと思うよ。真っ青やな、これ。
うん。
ちっちゃいな。32分の1って、いや、こんなもんやな。大きさで言ったら。
ジャーマングレーに塗って、洗車猫に塗ってよろしいやん。
ああ、その手もあるな。うん、そないするわ。ね。こうだけ古風やと。
そうそう。
合わんことないわね。
やってやれんことはない。
やってやれんことないわね。
ああ。
それから思ったらやっぱりあれやな。
その2台目に対抗砲でもなしたらよろしいね。
乗るかしら。
乗る乗る。
無理やと思うで。まあこれと、まあこの、だからまあこんだけ、これが昭和30年の私の年代の懐かしいなと思って、
うん。なるほどね。
買ってきたんです。はい。それからまあ、あとは昭和33年で買い取ったから、
うん、
私の生まれた年ほんまにこれがあったんかなと。スバル360のパトカー。
あ、テントウムシね。
テントウムシのミニパト。
ほんまにあったのかね。
あったんかな。僕もそれ、これはなんかどうも創作ちゃうかなと、思うんですが、
うん。田舎に行ったらあるかもな、気はしないともないですね。
うん、昔、岐阜県の方に行くと、
うん、
ジムニーのパトカーは見たことあるんですよ。ほんまに。岐阜の山奥やったと思うけど、あ、白川郷か。
うん。
もうだいぶ前やけどね。行った時、おお、みんなで、ほんまや、あるんや、って、
うん。
ジムニーのパトカー、あるんやな、言うて。はい、言うたんはね、だからあるんかもしれへんね。
うん、
これ警視庁って書いとるけど、これは嘘やと思うね。
うん。
やんぶしょは33年な。
大島とかな。
ああ、大島な。あ、そうか。あの辺も東京か。
そうですよ。
そうやな、ほんまやな。っていうんで、まあこんだけ、
それだけなんです。
何
メーカーが、
あ、これがね、マイクロ S でもね、もともとマイクロ S ってこれ出してたんちゃうかなと思うんですよ。これがマイクロ S なんですけど、みんな一緒なんですよ、うん、オーナーズクラブって全部
そうですね、
うん、
一緒のあれやのにメーカーがちゃうのに同じアニメ、
多分金型は一緒やと思うんですけどね、うん、
多分昔の LS のやつ
と
思うよ。
だから LS をマイクロ S とあり、
うん、
これがどっちかが引き継いだんちゃう。だからこれ年代的にどっちかが先で後っていうのがあるんかもしれない、ね、ゴムタイヤや。また朽ちないわ、これ。よかった、
ね。
普通ゴムタイヤってボロボロになってんねんけどな、もうあんまり古いと。そうやな、僕はせやけど、どっちが先なのか後なのかわからないですね。アリーが先なのか、
うん、
マイクロエースなのか。
うん、これあんま聞かんもんね、他では。
そうですね。でもアマゾンではマイクロエースがほとんどやけどね、出てくるのは。で、大体これみんなトータルしてみんな800円なのよね、これ、
はいはいはい、
定価が。不思議に、
あ、統一価格ね。
統一価格なんですよね。
軽だろうがトラックだろう
が、うん、あとね、これでバスシリーズもあったんですけどね。
うん、
各四国のなんとか鉄道のバスとか、ボントライオみんな、ボンネットバスね、
うんうんうん。
あれもあったんですけどね、昔。
あ、ウィキペディアによりますとですよ。
ほうほう、
マイクロエースの名称は元来、
うん、
アリー製作者の鉄道模型部門の統括会社の会社名であり、
うん、
後にアリー製作所に吸収された同社の N ゲージの鉄道模型のブランドとして使用されていたものだった。だから一緒の会社なんですよ、やっぱり。
子会社やったんかな、最初。ほんだら、最初はそのマイクロエースって。なんかその統括、なんか
の、鉄道模型部門の統括会社の会社名、
ね。うん、なるほどな。
うん。が一緒のところ
なんですよ。だから、まあ今は結局マイクロエースはもうないってことですね。もうと、その統一されたから。だから今もありになったわけですよね。
2004年6月10日に新設の子会社である株式会社マイクロエースに事業を移管し、マイクロエースが新たな社名となった。親会社である株式会社アリー製作所はプラモデル製作業から撤退した現在も、不動産賃貸業の会社として存続しているということで、うん、アリーというプラモメーカーはないということですね。
今度は逆に言うたら、このアリーって言うたら古いわけやな、これ。
そうなりますね。
アリのが古いんや。なマイクロエースが新しいっていうことか。
アリが、
手放した
アリの鉄道会社の方がマイクロエースやったんですよ。うんうんうん、で、そのマイクロエースがその鉄道以外と普通のプラモを扱うようになった
と。なったということ。
で、アリの本社の方、元の方が、うん、プラモメーカーから撤退
した。撤退したということですね。ほんなら、結局、このアリは、アリの方が古いんやな、これ。うん、このまだアリって書いてる。
そういうこと
やつは。ああ、そうなんか。ほんなやっぱアリ、ああ、そうか、それで、ややこしいな。な、今、あれ、アリは不動産会社。っていうことよね、今。
そういうことですね。
なるほどね。だから、パッケージが一緒で、ただここにメーカーがアリか、マイクロエースかっていうだけやね。ああ、なるほどな。
ああ、そっか。あの、駄菓子、プラモみたいなやつとか出してたんですね。
駄菓子、あ、駄菓子屋卸の
駄菓子屋的感覚で製品の質よりも、タイムリーさを狙ったものが多かったみたいな。うん、あり、製作所時代にね。
ああ、そうなの。
だから一緒に会社ということです。
いや、でも、ありっていうのはね、結構いろいろ僕、ありの飛行機とかも作ったことあるのよな。昔、
うん。
うん。あとさ、アリってなんか、鉄砲とかも出してなかったかな。
それは、それこそ LS の製品なんじゃないですか、
ね。あれが LS なのかな。うん、LS さんとは別なんでしょ、でも。アリとは関係ない会社でしょ。
2010年現在もプラモデルは継続販売されている。うん、現在の製品は LS、大滝などかつて倒産、廃業したメーカーから購入した金型を再利用し、自社生産として発売したものが主である。
大滝ってあったな、そういえば。
代表的なシリーズとして、旧 LS の32分の1オーナーズクラブや、ワールドフェイマス144分の1ジェットファイターシリーズが、ということですね。
なるほどね。
社名変更後も、パッケージのメーカーロゴはアリーのまま販売されていたが、2006年頃から順次マイクロエースに変えられている。
あ、だからやっぱこのアリーのって、このパッケージは貴重やね。うん、まだありって書いとうから。
2013年からは倒産した河合商会の情景キットを引き継ぎ、自社マイクロ S ブランドでの販売を開始したと。
うん。
いうことで。
情景シリーズってやつね。
うん。中のなんとかみたいなやつですね。うん。屋台のなんとか、
ね。屋台のなんとかとか、
ね。なるほどでしょ
う。なるほどな。うん、買っといてよかったな。いや、まあ、懐かしいし、あーって思って、うん、まあ、買うてしもたけどね。
うん三、うん、人トラックは最近見かけませんからね、プラモをね。
そうですね。まあ、それからまあ、これこんだけ買って、ほんで次のとこ行ったけど閉まってたから、うんうん、やっぱり僕らヤバダ電機行くのよな。うんうん、行くとこないと今度、加古川のいっぺんヤマダ電機も行ってみるか。うん、暇だからな。
田舎の家電量販店には行かんといきませんからね。
行かんといきませんな。
何が残ってるかわかりませんからね。
それがすごかったんだよ。
何が？
いや、後部が一機残っててんけど、うん、あの、大神機やけどね。
はいはい。
で、あれが、あの、神戸の方では2700円やってんけど、加古川では2600円や。100円安いねん。うん。いや、もう悔しいとは思わんかったけど、
さすがに。
さすがにね。
大人やから、
ね。大人やからね。いや、まだ大丈夫かって思ったもんせやけど、これまだ、だからやっぱ加古川行ったらまだ100円下がるんやなと。うん、2600円ね。アマゾンでもまた3000円切ったか切らへんかやのにな、うん。その話はええけど。
姫路行ったら半額になってんちゃいますか。
ああ、姫路、それ怒られて姫路の人に。姫路怖いね。
何が怖い
いや、知らんけど。で、やっぱりね、
はいはい、
山田さんすごいのは、
何です。
あの、箱が、
うん、
あの、色を褪せてる箱。プラモデルの。
あそこ、天井ガラスで火よう当たりますからね。
ね、
うん。
で、普通、量販店って、あんまり、そういう薄ちゃけた箱って置いてないのよ。
あんま見かけません、
ね。見かけないでしょ。うん、で、ところが山田電機だけは、どこの山田電機行っても、この薄ちゃけた、
うん、
もう色あせた、うん、いかにも風、いつから置いてんねんぐらいのプラモデルの箱って容器はあるんやけど、うん、
な。
で、必ず、それは、他のよりも安い。
うん、
普通、だいたい、あそこ、加古川さん割引って言ってたけど、全部が全部じゃなくて、
うんうんうん
うん、一部3割引っていうのがあって、はいはいはいはい、で、これは、まあ3割引の口やねんな、いわゆるこういう、あの、これはハノマークなんですけど、
うん、
これ普通定価2200円ね、
はいはい、
けども、うん、これが1505円。もう買うわな。買うわな、これな、もう。
2200円が3割？
うん。 以下やで、
うん、
以下なんですよ実際。だからこれ色褪せてる分安いよバージョン、
うん、
やね、あの大阪でもそうやったけどね、
はいはい、
でもう一つやっぱり色褪せて申し訳ないねバージョン、
うん、
でこれがですねやっぱりあのタミヤのドイツ
パンサー
中戦車なんですけど、はい、でこれもやっぱりかなり薄ちゃけてるんですよね、
うんうん、
でこれが定価がですねこれも2200円なんですけど、
一緒なんや、
一緒やね、だから値段が一緒、1505円やね、一緒やろ、ほらパンターで1505円やで、まあ値段は一緒やでも買うよな買うよこれ買うわな、
買ってるしね、
買うやろな、
いやいやいや、
いや買うって、
いやいや
いやいや買うってこれな、
二桁やしどっちも、
まあそうやけどな、まあ、買うってこれなっていうテーマ、これ買うてきた、
買わざるをえんと、
買わざるをえんし、実際まあほんまにあのこんだけ色薄茶けた箱っていうのも、う
ん、味わ
い
があっていいんじゃない
ですか、ね、味わいがあってええやろこれ、うん、ほんま何年置いてたんっていう、うん、あれなんですけどね、
10年20年やなさそうだね、
ほんまにこれ蛍光灯でこんだけ焼けるってすごいで、
うん、
薄茶で側面もっと薄茶けてるからな、うん、これこ右と左違うやろほら、う
ん、汗方が
違う、ね、汗方違うやろ、うん、ずっとこっちが当たってたやなっていう、おもろいなこれほんまこんなん見るとこれせやけどナンバーで言うたら20やから、うん、ミリタリーミニチュアシリーズで20ってかなり古いよね。
だいぶ古いですよね。
で、パンターも65やからね、うん、2桁やな、ほんま。古いな、これ。なんか今のと混在してたよな。とにかく山田電機大丈夫か。だから前も言うてるやん、あそこは、ほんまにプラモデルで商売してないから。
まあ、それで
いい。おもちゃでは勝負してないよね。
おかげさんで我々が助かるということですよ。
いや、ほんま山田行っとくべきやな。
うん、
なんか山田行ったらなんかあるよ。絶対なんかあるよ。で、特徴的なのは、うん、まああそこは雑多が多かったね。やっぱりガンプラ多いけど。
うん、まあまあガンプラが半分みたいな感じでね、うん。
やっぱりミニタリーシリーズは少なかったし、
うん、
やっぱりまあ車、
うん、確かに。
車とガンプラのスペースがどこも多いよね。
うん、
まあハットコーンがでかすぎて、あの、あれなんかな、あそこはもう。
まあまあ、ああいう機関店みたいな店は、そういう品取れなんでしょうよ。
めちゃくちゃやもんな。うん、だって、あの、カグアのあれは、パーツじゃなくて、道具売ってないもんな。色はなかったし、生命台も置いてない。
ごく1メートルほどのスペースにありました。
うん、あの、ニッパとかあの辺ちょっと置いとったけどね。肝心の攻め台ないしさ。
なかったですか。
なかったよ、俺。やっぱりクソローからあかんのんちゃうと思うんだけど。まあ許すけどと思うけどね、まあそんだけで何やかんやって結構こうたわ今日もこうてもたわ、もう
何やか
んやってこれどうすんねんこれ、もうなんせもうつまへん言うてこれまたこんだけこうてもたやろ、うん、でまたこれ弱いよな、だいたいこのあの1000円せえへんっていう、
うん、まあええかい
て、まあええかってことね、でこれもねやっぱ山田に置いてあったわ、
うん、
置いてあった、
うん、
ちょっと悔しかったのは、うん、800円が500円なんでな、向こうで、
う
ん、
そうやろ
な、山田はな、
そうやろ
な、もうせやけどこれはしょうがないと、うん、もうあったけど、うん、やっぱりあのアリーノはあったけど、うん、まあもうこれはおじちゃんとかで買うてあげたから、その分こっち安くしてくれとうから、
そうそう
そう、まあええか
と、くどくをつも言うことですわ、
まあ差し引きゼロやなと、うん、いうことで納得して帰ってきたんやけど、
うん、
うん、まあほんま疲れたな
お疲れさん、
疲れた疲れた、ほんまに遠いわあ、これもうちょっと天気良かったらまずそんな疲れもないよ、
まあちゃうかもしれませんね、
うん、まあ朝から、まあ朝からでも夜中から降っとったからな今日は、その代わり汗かきましたな、
なんで
暑うてよ、
汗はかくほどじゃなかった、
デパートの中とかはそう、
うん、
ど
ん
な冷や汗かね、
多分、うん、体調悪そうやったからね、
もう体調なんでかしらちょっと体調悪かったな、うん、体調悪い店長やったけどね。
はいはいはい、はい、
お前。うまかった。うん、うん、まあそんなこんなで。
お茶買ってくるわ。
うん、お茶買ってきて。悪いな。
ほっとするわ。
行ってこい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品を。お求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは 根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
はは
ー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ただいま。
あ、僕の僕の。それではですね、
はい、
今日もお便りをいただいておりますので、
ありがとうございます。
あ、M アイズさん、 M アイズから。
どっちやねん。
M アイズ。最近呼び捨て M アイズ。エニグマ店長、かやめさん、こんにちは。
こんにちは。
店長さん、鉛を溶かしているのですか？
うん。
溶かすという有毒ガスが出るので、本当に換気の良いところでしないと。というより、体が弱いのですから、絶対しない方がいいですよ。
おっしゃる通りですよ。
まあ、おっしゃる通りですけどね。で、釣り具屋さんに、タングステン粘土というものが売っていますので、
うん、
何それ。粘土状で簡単にいろんな形にできますし、タングステンを練り込んでいますので、へぇ、同じ大きさの鉛よりタングステン粘土の方が重くなります。
うん。
そんなんあんの最近。
あ、おっちゃんも知らんかった。
知らんよ。釣り具屋なんて大盛りしか買いに行かへんもん、俺。
別
に
俺。大盛り、大盛りの専門家ちゃうんですか、その辺。
いや、だから鉛の専門家で、俺。
あ、そっか。
うん。ちょっと言葉も鉛ってるけどな。
そうだべか。
そうだべ。値段は鉛より高くなりますが、使いやすいかなと思います。ぜひこちらを使ってみてください。
心配させな。心配させな。
いやいやいや。
レスナーさんに心配させな。お詫びにタング、
だって、
お詫びにタングステンレードガムにして噛んどき。
あ、それもええな。なんか顎が外れそうやけど。
そう
や。いや、僕、だいたいほれ、スーパーの釣り具屋さんってあるやん、最近。大きい。
スーパーの釣り具屋？
スーパー釣り具、スーパーみたいな感じで、大きい店で。
ポイントとかあるやつ。
あ、そうそうそう、いわゆるポイント。もう最近。
スーパーの釣り具屋で、スーパーの中に釣り具屋が、釣り具屋があんのか、ほうがな。
マルハスーパーってあんねんや。釣り具屋さんで。スーパー、ほんまに。まあ、そこでしか買えへんから、うん、もう、入ったら行くと決まっとるよね。鉛を置いとうと、噛みつぶしっていうかな、はいはい、小豆代の。じゃあ、それは見えへんから、多分、聞いてみないかな、今度。
うん、
タングステン粘土、
うん。そんな楽しそうなもんがね、
うん。楽しいよな、結構な。タングステン練り込んでるって。
へ
ぇー。へぇーやな、ほんまに。
指舐めをしながらやね。
まあ、タングステンは大丈夫やろ。鉛は油やで、煙毒っていうのな。あ、そうそう、あれね、よく昔、戦国時代さ、はい、ほんまにあれ、鉛が入るやん、鉄砲の。
うん、
あれ、やっぱり取られへんねんって、な、手術できへんから。ほんで、数年で煙毒で死ぬんやって、あれ。
たまらんな。
よく聞いたよ、後からそういう本を読んだら。
うん、
まあ、何年かは生きてんねんけど、だんだんだんだんその体内の煙毒で、やっぱり死んでいくんだってね、
うん。おじいちゃんが言ってましたか。
いや、おじいちゃんってやっぱり物の本、それは。
そう、う
ん、物の本。だから、そらそうやろな。だって手術、豪傑は腕とかあんなんは、うん、もう豪傑は麻酔なしで、
うん、
やる人もおったらしいよ。はいはいはい、取ってくれ、言うて。うん、でも体内に入ったらね。
うん、どないしようもない。
どないしようもないもんね。で、やっぱ、ああいう鉛玉って、中には入るけど、ほれ、今の銃みたいに炸裂せえへんやん、バーンって。
銃？
ホーローポイントみたいなやつとか言ったら。ホーローポイントってあるやん。まあ、先が開いた、
広がるやつ、
ね。広がるやつな。うん、でも怖いよな。ダムダムダンっていうの昔あったよね。あれ使うたらあかん
やつ。あれはもうダメだったやつです
から、ね。ダメだよね。ダムダムなんてバラバラになるんでしょ、うん、中で体内に入った途端に。うん、ああ、ダムダムなんて懐かしいな。
ルパン三世で僕知りましたよ。
ああ、僕もなんかそんなんやったと思う、多分。うん。うん、最初、だから、ダムダムダムもダメダメなになったんやねんってなことを言おってんけどね。
うん。
うん。なんかあれあかんらしいで、みたいな。
うん。ごめんなさい。気をつけて。
うん。まあ、そんなこんなで。まあ、MYZ さんありがとうね。心配してくれてありがとうね。うん。あまりは僕のお友達なんだよ。
そうなのか。
一番金属で言うこと聞くやつとか思うとうから、俺。
柔らかいからね。
柔らかいからね。うん。まあ、金も柔らかいけど、あれ買えないかな、うん、みたいな、はい。ごめんなさいね。まあ、そんなこんなで、うん、月半ばでは珍しくて、
は
あ、普通月末になるとさ、雑誌で出るんやけど、はい、月半ばに出るっていうと、
ええ、
例の2つしかないわけよ。
そういうことです。
あれ、同会社やね。
モデグラですよ。
モデグラとスケールアビエーションって同じ会社やね。
アーマーモデリングもね。
アーマーモデリングもね。うん、で、あなたが、あなたさっきなんか言ってくれる？
スケビ？
スケビ、スケールアビエーション。
はい。スケールアビエーション
の3月号、ね。スケールアビエーションも、あれは13日ぐらい出るんだね。大体、毎月。
うん。
うん。ほんで、アーマーモデリングも13日出るのよ。
うん、知ら
ん
ことです。
うん。で、まあ、あなたがスケビ買って、私がアーマーモデリング買ったって。
そういうことです。
いうことで、あなたからご紹介。
今回特集、宮崎駿の雑草ノートということで。
うん、雑草な。
本ですよ、あれはね。
うん、あれは好きやった、僕も。
うん、ですか。無人島に一冊だけ本持っていくれたら何するかって言ったら別にこれは持っていきませんけども、
うん、
それぐらい本ですよ。
そうやね。うん、なんせ、もう、あ、全部せやもんな、悪役一号とか、あの辺もみんなそうやったもんな、ね、あれから来てる。
これらの方がそうですかね。
あ、そうそうそうそうそう。
んで、それに出てくる飛行機、ね、これコンテストなんですよね。
スケールアビエーションは時々コンテストやってますけど、すごいね。
うん、その雑草の音をテーマとしたコンテストの、作例。
読んだらフルスクラッチよな。半分スクラッチ
のもあるし、情景から作ってるとこもありや
すい、ね。情景もあるからね。
まあね、やっぱし一番あかん女のは、やっぱしこれはテッペリンスターケンですよな、この。
うん。
えげつらいよな、これこんなもんよ、作ったよな。原型のもともとのプラモがないのを大改造して作ってますからね、これ。
だってプロペラも足らんから、うん、シリコンで型取りしたって書いてたよ。
はい、左右反転ですかね。
反転だしね。
開放、密閉式のコックピットをわざわざ開放式にしてるしね。
でも72でやで、72でしょ、それ。
うん、
72でその大きさって相当ものでかいよね。
これ P29 と同じ大きさなんですって。笑っちゃいます
ね。嘘やん。
ほんと。
服用機やで。
服用機で、B29 とサイズほぼ一緒なんですって。
実機？
うん。
そんなでかいの？
そんなでかいの。
それがこれで飛んだ。
いや、飛んだもんですよね。びっくりしますね。飛ぶだけで偉いですよ。
いや、びっくりやな。
うん。
浮いただけでも褒めてあげた
い。そうでしょう。それぐらいの飛行機ですよ、これは。
第一次世界大戦でしょ？
そう、もちろん。
もちろんそうよね。
うん。この飛ばすのドイツ軍ですよ、どうぞ。
ドイツ軍やね、やっぱ。このアホなドイツ軍。
まあ、ちょっとね、呆れるばっかりの飛行機ですけどね。
てか、ドイツ軍ってさ、うん、ほんま第一次世界大戦からやけど、
うん、
なんでこの飛行機の迷彩に凝るの？あいつら。
ローゼンジ迷彩ね。
ローゼンジ？
ローゼンジ迷彩って、
ね。ローゼンジっていうのこれ、ローゼン、六角形の、六角形、七型六角形？
六角形ですね、基本。
六角形、基本六角形をランダムにして、うん、4色5色を、配置するって、タイルみたいに、
うん。そうですね。
バカじゃない本当に。
本当。
これせやけど、ほん
まに。で、この作、うん、この作例はそれを塗装で再現してるというね。
うんうん、
キットにはデカールがついてるんですが、それを取り込んで、スキャナーでね。
うん。
それで、それをカッティングシートで、
うん。
レーザーカッターですか。
レーザーカッター、
あ、それで切り貼り
して、ね。今度買っといて、それ、レーザーカッターで。
まあ、こうなったら買っときます
わ、うん。うん。安いの？
知らん。何桁するんかわからん。
そんなんあったら便利やん。それ、うん、ランダムに全部切れんねやろ。すごいやん。
なんかそれを、このパターンね。
うん、パターンを打ち込んだよ。
打ち込むんでしょうね、きっとね。うん、ベジ曲線使うかなんか知りませんけど。
うん。すごいな。
で、それを一枚一枚貼って、色を再現するという、
その遠くなるよ。それぐらいの説明ないと、これできひんことやろ。
おいそれとは
ね。おいそれとはできひんことやな。うん、
でもこれ。
安心したわ。これ普通の人がね、うん、全部手でやったって言うたら、
この記事を読むとですよ、
はい、
マスキングシートの切り抜きは自己所有しているレーザーカッターを使用、5色の塗り分けなのでマスキングシートは4層のレイヤーを用意、不要部を剥がす作業だけで10日ほど要したんですよ。
あ、かかるやんな。それだけは人海やもんな、うん、人海戦術やもんな。
人海馬にも一人やるしかない。
もう一人でやったり。いや、それ、剥がすんやったら、今度もう疲れたから、ヨマタン頼むわ、って二人でできるやん。
んで、あ、間違えたって話。
うん、まあ、それもあるやろな。
お前これ取ったらあかんやん。
どこ外すんや、みたいな
ね。ありますからね。うん、いうのがまあ圧巻ですけども、アソドレスやっぱすごいですね。
すごいね。
ほんまにもう指超えて見ちゃうっていうね。
もう、まあなんなんやろな。
で、まあ何ですか、70作品もね、1ヶ月の短時間の間、短期間の間に70作品も応募があったっていうのはすごいですね、これね。
70作そんなに応募があったん？あ、それ白黒でしてんのは漏れた人やね。
漏れた、まあ、カラーに入らんかった、
ね。入らんかった人、うん。そんだけおったん？
こんだけ。
へぇー、暇いなぁ。いや、でも普通のなんか、モスキートとかもあるみたいな。
モスキート出てくるからでしょ？うん。
うん。
こうした宝刀に出てくるんですね。モスキートがね、出てくるんです
よ、ね。これ、僕あんまりあの人なんで、その、イギリスとかのあんまり、あれがないのよな。
よく読んでないからね。
そうだね。だいたい、でもなんかあの人ドイツっぽいやん、全部。なんか。
まんべんなく好き、あの人。
そう、うん、僕だけやな、偏ってんの。
だって、この辺の豚なんかイタリアですやんか、
あ、もちろんそうやけどさ。いや、なんか数日っぽくっぽいんかなと思っとっただけよ。
そんなことはないっす
よ。でもないね。
変な飛行機は幅広く好きなんですよ。
なるほどね。でも、ほんまにあの頃ってイタリアとかさ、
うん、
進んでたもんね。あれ、だんだんなんで、後から遅れるんかね。一番最初、割とドイツもそうやけど、イタリアってすごく、服用期の頃って、末期の頃って、すごかったやんか。
まあ、黎明期は各国ともね、それと言える。うん。特徴出した
やつで、なんか、と抜かれると諦めるんかな。特にイタリア人ってそうやんな。安朝高校もそうやもんな。もうなんか諦めるの早いもんな。
フェラリア。
あ、フェラリだけか。
フェラリア。
ああ。
みんなもう、レギュレーションも書いてまで勝とうとしてますよ。
ああ、あそこだけ変に意地張ってるよな。車だ、だもう、
貼ってあれだ。貼るときは貼るんですよ。
いや、だってもうあれがなくなったらイタリアないやん。
そんなことはないですよ。
ほんま。
観光資源あるやん。
いや、それだけやろ、だから。
そんなこと
や。
なくて。
あとバチカンが
ドカティカ、ドカティカってある
ドカティカってあんたの、昔乗ってたからだけでしょ。
だから結局エンジン作るっちゅうのはそんだけ難しい
から。それは難しいですよ。エンジンはほんまに難しいですよ。結局あんた、大戦中って日本って、ろくなエンジン作れんかったから、飛行機飛ばんかったでしょ、結局。
駅でエンジン まともに
作れませんでしたから、ね。もう駅では無理やったし。
まあそういうことなんですよ、きっとね。機体設計もさることながら。
でも、ほんまあれやね、別に戦車でもそうやけど、結局、アメリカなんかさ、うん、ほとんどガソリンやったもんな、戦車。
いや、ドイツ戦車かってそうですやんか。
まあドイツもそうやけど、ドイツ、ソ連か。ソ連がほとんど。
ディーゼルできたんですよ。ディーゼル。
何やかんや。ディーゼルを頑張ったんですよ。なんだから、ディーゼル頑張ったのは、
うん、
その辺を物にしたんやから
な。そうですよ。
濃厚のあれからディーゼルをあそこまで持っていったって。
ドイツのディーゼル博士が作
った。あそこ、ドイツもそうやな。ボッシュ式っていうなんか燃料噴射装置やもんな、あれ。あれもドイツがやったのかな、最初。まあ、すごいね。やっぱり飛行機はね、飛行機も、戦車も、うん、ほんで、他に、
他ですか。あとはね、うん、一分の一バルキリーみたいな写真から見たらね、
うん、
二十分の一バルキリーだったりとかね。
うん、でもなんとなくそれバルキリーに見えないの、
ね。ここまで来るとね、すんごいリアルですね、
うん。うん、なんかほんまにそれなんかアメリカが持ってたんちゃうんかなと思うようなジェット機ですけどね。
見事ですよね。
二十分の一って言ったら大型1メーター近いよね。
そういうことですね。
二十分の一、ほんまに二十分の一？
ガオークのプラモとか出ないでしょ、
はあはあはあ、
あの並びのや
つ。ああ、あの並びね。うん、おーおーおー。
林内さんすごいね。
うん。
本当に。
あ、林さんね。
うん。
うん。ああ。ため息しか出
ない
ね。
さんね。
うん。
うん。誰でもできることじゃないですよね。本当に。
うん、まあ、だからプロって言われるのよね。
それぐらい、これぐらいで、こういうことができてこそプロと呼ばれるんですね。
うん。そうよ。そうだよ。
頑張れ。
いや、頑張らない。頑張らない。私、頑張らないのが主義やから。
うん、確かにね。
うん。まあ、それでね、趣味で頑張ると本末転倒やからね。まあ、
仕事やからね、これもね。
そう。だから、もう、余暇を楽しむためにやってるのとね、うん、仕事でやってるのとは別やからね。
まあ、あとは船。
うん。
暗礁丸ね。
その暗礁丸っていうのもすごいよな。そんな。
すごいさ、これよ。この上に乗ってるさ、
だいたい1円玉よりちっちゃいからね。
ほんまに。
うん。1円玉以下の服用機を作って塗るっていうのは、
おっとろしい。
頭おかしい
よ。700分の1の協力士官校ってね。 信じて。だから、ね、ハリセンしてるもん、ハリセン。
だからさ、うん、船ってほんまに難しいよね。
いや、これそういうレベルじゃないっすよ。
まあもちろんそういうレベルじゃないけど
さ。なんで700分の1の服用機にハリセンができんの？
うん、それがわからへんね。顕微鏡を使ってるんでしょ。うん、
それかミクロ化装置があるんですよね。
自分がミクロ化するんか。
そうそうそうそう。
ウルトラセブンみたいに。
そうそうそう。
ああ、いいな、それ。それいいな、僕もやってみたいな。僕もやって松坂慶子の体内に入ってみたかったな。
ほんまにアホやな。
ウルトラセブンはあれやで、あれ、松坂慶子が女子高生の頃やろ、まだあれ。
JK なんすか、あれ。
JK、まあもう二十歳ぐらいになったんかな。そんなんやで、でもまだ松坂慶子が世に知られてない頃やからね。
まあ、マスケのことはどうもいいんですけどね。
あ、そうなの。うん。
まあ、この暗証
マン。愛の集中。
やかましい。
あ、ごめんなさい。
まあ、この暗証マンがすごいって話です。この
暗証
マン。僕、この木の看板、飛行看板。
うんうん。
木に見えるもんだって。一枚一枚貼ってるように見えるもん。
それなんかすだれをの置いてるんちゃうの？
いや、ほんまにそう見えるもん、これ。
いや、そうでしょ？違うの？それ書いてんの？
は？
ん？
え？
え？それほんまにすだれこうてきて貼ったんちゃう？
700 分の1で？
うん。なわけないか。
自分で何を言ってるのか分かってないですよね。
うん、分かってない。うん。でもようやったんよ、それ。ストローみたいに、それ貼り合わせていったわけ？それちっちゃいなんかそれを。
あるいはこの出てるね、ちゃんとモールド
掘り込
むのか知らんけど。それってこの塗装の具合がすごいですよ。一本一本塗ったんちゃうかよ、みたいな、ね。
なあ。でもほんますごいよな、これ。
ちょっとため息では、もう、前の。
これほんまにうまいことすだれをこう編んでいるようなとこもあるやん、これ。
ね。
なあ。びっくりやな。
前の秋津島もすごかったけど。
あ、秋津島もすごかった
ね。あれもえげつなかったけど。
うん、ほんま船を作る人すごいな。
すごいですね。
ほんまにあれやな、ミクロ化してるんやな。
多分それしか考えられ
ない、ね。考えられね。
うん。で、アホなことはそれとして、アーマーモデリングはどうなんですか？
アーマーモデリングはね、はい、今回ね、タイトルがそれ、すごい。白い雪と冷たい泥。
ほう。
でね、もうやっぱ季節が季節やから。
まあ確かにね。
あの、ジオラマで雪をね、前、うん、なんかそういえばなんか、マジンさんやったっけ、
うん、
そういうお便りあったよね。雪どうしたらええとか。
はいはい、ありましたね。
うん。あの、今、重曹もそうやけど、今、いろんなマテリアルが出ててね。
ほうほう。
んで、あの、加藤ってさ、N ゲージ、作ってる会社あるやん。
うんうん、はいはいはい。
あそこがそういう雪、
うん、
パウダーを出してるもんね、やっぱり。
へぇ、
それも粉雪だとか。あの、ささめ雪だとか。
はい。
ささめ雪ってなんかあったな。
谷崎潤一
だったっけ、うん、ほんでね、結局これも面白いのは、うん、あの、ジオラマで、降り始めた雪。
ほう。
積もった雪。
ほう。
溶けた雪。全部それは、だから表現が違うぞっていうことも書いてあるね。
なるほどね。
だからそれによってマテリアルの使い方も違うよっていうことが書いてるんやけど、あの、泥になって、もうほんで、今度は雪解けで泥になってると。
はい、はいはいはい。
もう雪が溶けて、
はいはい、
雪が溶けてやつね。
はいはい。
うん、ドロドロドロってなってるのもあるよって。うん、で、それがいろんな、まあ、タミヤからも出てるし、うん、なんかグリーンスタッフワールドっていう会社も出てるし、うん、リキテックスっていうところも。
リキテックスって絵の具じゃなかったですか？絵の具じゃなかった。
絵の具なんですけど、うん、まあ、そんなもん使うよっていうことです、うん。すごいね、でもこれ。これ全部読んでもらわんと、メーカーが容器あって分からへんねんけどね。うん、で、その他には、うん、あの、結局ドイツ戦車の三色迷彩の上に、
はい、
あの、雪、陶器迷彩をして剥がすよってやつ。
うん、はい、はいはいはい。
で、しかも、私得意のヘアスプレー。
はいはいはい、はい。
ヘアスプレー、これケープやねんな。
ケープが。
やたら、いや、ええんかどうか知らんけど、でもこれなんかケープを宣伝してんだよ。で、このケープを拭いて、それを今度、あの、剥がしていくと。いうやり方も書いてるんですよね。
うん
うん、で、意外なのは、これ、水性のアクリル、僕は水性のアクリル使ったことないんですけど、
はい、
普通、ラッカーなんですけど、うん、これは水性アクリルの塗料の上にまたケープ塗ってるんでね。
水性アクリルの上に、
うん、
うん。
だからアクリルで三色迷彩して、
はい。で、からケープかけて。
ケープ。うん。あ、クリアを拭いてからケープ。
はいはいはいはい、はい。
面白いね。
で、白いのは何なんですか？
で、これ白いのも、あの、アクリルなんですけどね、って言って
る。アクリル
あのね、いや、ウェザリングカラーです
よ。
ウェザリングカラーを専用の薄め液を含ませた筆で、下地の陶器迷彩がほんのり残るように意識しながら、油彩絵の具をぼかしていくって書いてある。だから油彩を塗ってからぼかしていってるんですよ、これ。油彩絵の具を塗ってから、
油彩絵の具を塗るって何を塗るんですか？
あ、白く。
うん、
白く塗ってから今度そのウェザインカラーの薄め液で、うん、それを溶かしていくって書いてるんですよ、そういうやり方もあるんだねっていうことですよ。
ケープは？
いやだから、あの、三色迷彩してケープ塗るやん、振るやん、うん、
はい。
で、その上にこの油彩で白を塗らんと剥がれないから。
剥がすのんじゃ。
どう剥がしていってるの。これね、写真が悪いね。真っ白に塗ったとこは塗ってないから。
なるほど。
うん。だからこうやって、てっぺんはこうやって剥が、あの、墨に残して真ん中だけ剥がせってこう。
そんな剥がれ方ができるんだ。
うん。っていうことを書いてるんですけどね。
また金属のあれとちゃいますね。雰囲気と。
違うん
ですね。これがパターンと。
うん。まあね、まあやり方はいろいろあるんですけど、レイヤーを重ねるとかね、今度、天輪の泥の汚れ方をまたしていくとかね。はいはい、これ、ウェザリングペーストってね、ペーストが出てるやん、ウェザリングカラーの。あれでクリアがあるのよね。うん、僕持ってるけど、やっぱり同じ。で、あれは、そのまま塗ったら、そのままクリアのまま固まっちゃうっていう。ツルツルのままね。
うん、
まあ、そんなんもあるから、こうやって雪解けで濡れた感じを出せとか、っていうのも書いてあるんです、これ、うん。ものすごいいろんなやり方書いてくれてるからね。
実際抜きの写真とか、
ね。でね、実際これ道路とか和立ちとかって、こう写真まで書いてくれてる。うん、こうな、これが本当の、その和立ちだぜとか、通ったらこうなるから、まあ、これを見本に、踏み固めたとこは透明にな、半透明になっていくとか。
ね、
こういう写真まで載せてやね。で、これをまあ、あの、ジオラマにしていくと。うん、あ、ダイオラマにね、最近ダイオラマって書いておくの。にしていくぞっていうことなんですけどね。まあ、いろいろ、これだけでもう全部ほぼ、最後カレーだとかね、あって、すごいんですが。で、これね、最後にね、ちょびつと、あの、この前、マジンさんがね、あの、48のコンテストで入賞しました
って。はいはい、言うてありましたね。
言うてあったでしょ。
うん、
これね、最後にね、写真載ってるんですよ。
お
あの、その入賞者の。
お
これがね、
マジンさんの写真が。
あの、マジンさんが、うん、そうそうそうそう、あの、入賞したやつの、ブレガンキャリアだったっけ、あれに、
対空積んでる。
対空、対空機銃かな、積んでるやつとか、これどこ行った
落ち着いて探そうよ。
アファテルとどっか行ってもらったぞ。あれ、音高いな。どこ行ったどこ行ったどこ行ったどこ行ったどこ行った。
モノクロのページはなかったですかね。
モノクロでしたかね。そんな後ろじゃなかったよね。行き過ぎた、行き過ぎた。
まあ、落ち着いて探してもらうということでね。はい。うん、
すいませんな。とさっきまで、
付箋の人もつけとくだ。
売り込んどってんけどね。あれおかしいぞ。おかしいぞ、おかしい。あ、だったごめん。カラーから。
カラーページでしたね。
ね、81ページ。
うん、
カラーページでね、第11回48分の1、モデラーズコンテストって書いてある、で、ここにね、入賞の人あるんですよ。
はいはい。
本名なんだけどね、これ。
うん、まあそこはね。
マジンさん、本名で出てるんだけどね。これまあ間違いないと思うんですよ。
そうです
ね。この写真。これ見つけてね、やったわと思って、
買ってよかった
と。買ってよかった。ということで。でもこんだけ、これだけカラーでちゃんと乗るんだからね。
結構なことです。
結構なことですね。これ 48mm 部門でいろいろタミヤ賞とかスタッフ賞とか、アルゴノート賞とか、ホビージャパン賞ってあんねんね、こういろいろ。
各出版社メーカー、
ね。モデルグラフィックス賞とかね。スケールアビエーション号、アビエーション賞、モデルアート賞、ね。ファクトリー賞。プラモデルファクトリー。で、情景大賞とかあるのいろいろ。
最初は。まあ、48分の1ということで、オカモンソラモン関係なし、
ね。関係なしやね、これ。飛行機もあれば、大砲とかいろいろあればっていう。船はないな。
さすがに。48の船って
ピーティ
ー。ピーティーボートぐらいじゃないですか。
まあ、そう、いや、それぐらいやろな。ビネットでカットするやつよくあるやん。あの飛行機でも。尻尾だけとかで記念写真撮ってるとかってさ、やん。まあそれで、これで乗ってましたっていうと、多分まあ、もちろん本人は知ってるんやろうけどね。マジンさんもね。
皆さんもチェックしてください
と、ね。アーマーモデリング3月号でございます。
はい。
なかなかこの表紙が涼しそうでね。
寒そう
で、ね。寒そうでね。ということで、まあこれでアーマーモデリングは、あとの、ほんまに情景のやり方というのは、僕は説明できひんから。
しようがない。
しようがないんで、まあ、これは読んでくださいってことでね。はい。ありがとうございましたということで。はい。
また最後の一冊。
はい、最後の一冊。
スカルプターズナンバー3。
なんじゃそれ。
第3号ですね。
初めてちゃう？
そうでしょう。
ガンプラジオでは初めてですよね、そういうムック本。
オリジナル造形と原型のビジュアルブックということでして。
うんうんうん、どこが出してんの？
これはね、原稿社。
原稿社？
ね、カメラ関係のね、ムック、本出してるところですね、結構。もうスカルプターズというわけで、こういう。
要するに骸骨じゃない？
じゃないじゃない。造形、立体造形。
立体造形。あ、あれか。粘土のことか。
そういうことですね。
スカルプって、焼くやつ？なんか。
いや、焼くに限らんでしょうけど
ね。なんかあれ、うん、造形してからスカルプって確か。
それは醤油、醤油に見えてしょ。
いや、焼くのよね。
それはね。
うんうん。あ、それとは別ね。ごめんごめん。勘違い勘違い。
まあまあ、そういうふうに、まあ、はいはい、原型で作っていくっていう。いろんなオリジナル作品ね。
はぁ。
セミ人間いろいろとかね。
セミ人間ってバルタン星人の原型じゃないの？
まあそうですね。
もともとは、
ええ。
うん。あ、やっぱりそうや。
メトロン星人
もある。メトロン星人もある
ね。うん、これ頼みました。はい。
また頼んだ？
頼まざるを得ないじゃないですか。
メトロン星人前変わったやんか。
また別じゃ。
別じゃ言うた。
別じゃ。
あれ、ちゃぶ台入ってた。
別番じゃ。
あ、そう。
入ってたらどうするんじゃ、こっちにも。
いや、入ってたらどうするんや。俺が来たいわ。どうするんじゃ。ほんまに。メトロン星人好きやな、自分。
タバコ吸いにはやっぱしね。
関係ないやろ。
やっぱしこう、新規感を抱くというか。
なんかわけわからん。何言ってんのかわからん。
自分でも何言ってるかわかんない。
そうだな。
でね、今回、まあまあ、いろいろ都合が載ってるんですけども。
ちょっと待って、それ何ぼするの？なんか、高さやな。
たったの2300
円です、ね。安いね。
たったの
2300円。その厚みで。
そう、このカバーまでついてね。
おー、安いな。
3000何ぼするんかも、
ね。うん、俺もそれはそうや思った。うん、そんな高いはまだ買うて、と思って。
2300円から買っとこうって。まあ、そんなことはどうでもいいんです。
ほう。
実際のね、これ、とろける猫のメイキングとかあるんだけど、
ね、
うん、やっぱしね、今はあれですよ。3D プリンターの時代なわけですよ。
ああ、3D、そうな。なんか最近50、安いので57、8万。60万弱で買えるよ。ま
あ、中古車買えるぐらいで。
うん、買える買える。
行っとき。
うん。行っとくか、
うん、コーナー行ったら買ってきたら。
うん、コーナーで売ってんのかな。みんなコーナーやな、俺ら。
うん、もう確認サイトかなんか買えますからね。で、それはそれとしてですよ。
はい。
そのデータをね、実際どうやってるのかっていうのも
載
ってるんですよ。
そうや
ね、これはね、今なんやなっていうね。
何それ今なんやな。
今、新しい時代の模型の制作なんですねっていう。
ほうほうほう。
それにモデリングのデータの作り方載ってるわけですよ。
ほう。
これは 3D プリントで作ってるわけですよね。うん、そのためのデータですよ。
データね。
うん。ここまで作り込んで、
うん、
造形していくという。
ほう。なんか、実物やったら気持ち悪い絵なんやろうけど、そう見えへんからすごいな。なんかすごいなって思うけど。
これやったら。
ハマリなんとかってさ、エヴァンゲリオンのあの
子さ。そうそう。そう。ここから始まって、結局ここまで行くわけですよ。うん、
はいはい。
この、なんですか？
ここからここまで。
粘土、まあ、粘土を細く紐で作ったような、体だから。
要するに人型を作っていって、それを細かく、おっぱい出したり、足を太くしたり。
盛り付けていったり、
筋肉つけていったりっていうのはわかるんやけど、うん、でも 3D プリンターでしょ？
データを作る、今回データを作らなあかんわけですよ。
ねえ、データがわからへんもんな、大体。
だからどういう風に出力していくんかっていう。
うん。
か、普通の二次元のプリンターでもデータがあるから、
まあできる。
できるわけでしょ。う
ん。な、最初にやっぱ原型作らないかんってことか。
3D の、その、ね、なんですか？コンピューター上で。
あのさ、なんか昔は あなたのお人形作りますっていうの、一時流行ったことあってね、3D プリンターで。
は
あ。で、こう、部屋に入って、四方八方からカメラで全部撮るのよ、
うん。
その人を、
うん。
で、それをなんかパソコンで取り込んだら、3D プリンターで、うん、まあ、10センチぐらいのもんやけどね。
はいはい、
何枚もすんねんで、それ。
うん、でしょうね。
うん。ってやってたから。だから、ああ、こうやって、ただ、画像データ、うん、全部の画像データがあれば、
うん、
取れるんやなというのは分かってんけど、
うん、
ということは、ほんなら、ゼロから作ろう思ったら、
うん、
それ最初に作らなあかんことやんね。
ああ、そうです。
原型できなかったらもう。うん、
まあ、ひょっとしてそういうデータの中、汎用のデータの中には、汎用で使える人みたいな感じであるかもしれませんけど、ちょっと分かんないですよ、その辺はね。うん、
だから、あれ見る限り、我々では無理やなと。
うん。
なんぼ 3D プリンターがあったって、原型どうすんねんって、元を。
そう。
うん、すごいな、これ、ね。
塗りがまたすごいんですよ、これ。
これ、エクスマキナ、マキナみたいな。
そうそうそうそう。
僕、あの映画見た？僕見たけど。
見たいんですよ、
あれ。あ、そう、うん。男ってバカだなっていう映画やね。
やっぱり。
そう、ほんまに男ってバカ。うん、もう女の子可愛かったら。う
ん、何でも OK
で、ね。もう何でも OK で騙されるのな、うん、男って。
そういうことね。
うん。本当にあれは情けない映画だった、うん、俺。 悲しいなーって思って。
でね。
うん。ごめんなさい。はい。
で、はい、でリアルフィギュアペイントコーダーというね、
コーナーもあります。あ、ペイントな、こうペイントまた。
目がすごい、これ。
あ、目がすごいですよ、ほんまに。あ、うん、塗装。これってで、ね、こういう顔のフィギュアの塗装の講座ってね、うん、アーマーモデルにもあるんですよ、うん、やっぱり。
女の子、やっぱ、別冊で出てますよね。
別冊でも出てるんやけど、うん、ほんまにでもこれ女の子が、ほんまに生きてるように
見えますよね。見えるの。このシャドウの入れ方から始まってっていうね、うんうんうん、ほんまに一本一本ちゃうように見えますけど、一本一本あるように見えますからね。
でもね、結局これね、早い話が、うん、女の子を化粧して やるわけでしょ、うん、化粧と一緒や。
化粧
素肌じゃなくて、
まず素肌作らないか
ん、ね。もちろんそれもそうやけど、うん、でも、
そこを知っとかんとできない。
そう。ファンデーションとか、
そうい
うのって、やろうには分からない
ですよ。分からん世界ですね。うん、すごいですね、うん。これ、あ、これがね、ほら、うん、3D プリントの。
ああ、できた顔ね。
こういう感じ
で、ね。で、これがこうなると。色塗ってい
った
ら。塗ってい
けば、こう、ここまでいくという写真みたいになるという。
ね、すごいですね。なんか、ほんまに血管が通ってるような。うん、
アンドロイドやけどね。
アンドロイドやけどね。血管が通ってるような気が
する。柔らかそうな感じしますもん。うん、これ、すごいですね。うん、もう、ほんと、なんでこんなことができるんやって。
いや、それがプロなんだろうな。
いや、その一言ではもう、ね、それでって終わりですよ、何言
う
たって、ね。
いや、終わりにしようや。
いやいや、ほんますごいな。
終わりにしようや。時間も時間だから、終わりにしようよ。もう、また時間来たよ。
やっぱ、賞賛をしないかんということ
です、ね。賞賛はするけど。
素晴らしいという。うん、ええー、もんはええと言わないか、うん、素晴らしい、素晴らしいと言わない
か。それは素晴らしいのは分かってますよ、十分。
ね、こういう人たちがいるおかげで、目標集も広がるということです。
そうですね。
うん、あ、すげえというね、やっぱし、うん、そういう食いつきはとても大事だと思いますね。うん、いや、すごいね。本当に、こういう世界って。特にこういう原型を一から作ってやるっていう世界
だから、こういうフィギュアって高いのもうなずけるよな。完成品っていうのも、うん万円、ひえって言ってるけど、実際ひえやけどね。でもね、ほんまに、でもあなたも昔よく、俊也さんの人形よけ買うてたやん。山下俊也さんが描いたやつを立体にした。
レイしか買ってないんじゃないかな。
なんかドイツ語のお姉さんとかさ。
あ
ったでしょ？
あった。
な。
あった。
何でもね、一つしかないかなって言うね、そんなとぼけたようなこと言うな、うん、お前、どんだけ買うてんねん。うん。
あと、島田文雄がね、分かった
し。そう。だから、ようけ買ってるよな。でも、あれすごいよな、やっぱり。
ああいうタッチを再現できるっていうね。
そう、タッチをね。うん。できないのよな、透けるような皮膚って、透けるような皮膚ってね、難しいんだよ。
まあ、その部品はね、素材で、
何とかできるっていうのも
あるやろうけどね。
うん。いろいろ、さから、こう、試行錯誤しながらやってるんだよね。うん。素晴らしいですね。でもこれ、
うん、おもろいです。たまにやっぱこういうのを見るとね、
いいですね。
これ圧倒されていいですね。
でも割とほんまこういう内容濃い割には安くていいね。こういう本、ね、意外とね、
感動特集は一応ウルトラマン、ウルトラ怪獣ですからね。
怪獣もデトンかね、ツインテールとかあったね。
ツインテールとかね、
うん、懐かしいよな。でもこの辺ゼットンとかな、
ベビーゼットンとかね、
うん、ベビーゼットンな、うん、
セミ人間の抜け殻とかね、
うん、もうセミの抜け殻なんかなんか分からへんけどね。
ちなみにこのバルタン星人はアマゾンでも今予約を受けてるんだよね。
そんなか、
うん。アクションフィギュアですよ、これ。
あ、アクションなのそれ。
ちゃんと関節は動くの、欲しいんやけどね。高い。
でもメトロン星人行っちゃったわけだね。
いや、こっちの方がまだ安いからね。
あ、そうな
んや。うん。頭部はね、半透明で中が透けて見えると嫌な感じ。
あ、嫌な感じな。
でしょ。
うん。
いいでしょ。
非常に嫌な感じ、
ね。エイリアンっぽくていいでしょ。
うん。スペースハガーみたいな。気持ち悪いじゃない。うん。すいません、ほんま、もうお時間、巻いてください。
やめてほしい。
やめてほしいですよ。すいませんが、もう、
はいはい、
また1時間超えると怖いんで、
わかりました。
いろいろと、すいませんが、まあ、そんなこんなで、まあ、何やらかんやらで僕らも買うとけど、もう他の人もみんな作って、最近また結構ね、皆さん、ハッシュタグつけて、作ったものを
上げていただいて
るし、またこれからもよろしくお願いします、
ね。ガンプラジオのツイッターのフォロワーもね、徐々に増えております、ね。
増えてるようなん
で、ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、
はい、
本日もこれでエニグマ工房閉店ガラガラということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。